Pronto, tem tirado aqui na nossa conjunta para poder se tornar mais. Que o sexto no caso de 第2版を持ちの聖書の持ちの方541ページ第3版には590ページとなります。第一列王記7章40節からお読みいたします。さらにヒラムはハイツ号と銃の音バチを作った。こうしてヒラムは主の名のためにソロモン王が注文したすべての仕事を完成した。すなわち日本の柱と日本の柱の頂にある丸い銃とおよび柱の頂にある丸い二つの柱と棒二つの格子網、また二つの格子網に取り付けた400のザクロ、すなわち柱の先端にある丸い二つの柱と棒それぞれの格子網のための二段のザクロ、また10個の台とその台の上の10個の旋盤、1つの海とその海の下の12頭の牛、またハイツ号と銃の音バチであった。ヒラムがソロモン王の注文により主の宮のために作ったすべての用具は磨きをかけた聖堂であった。王はヨルダンの低地スコテとザレタンとの間の粘土の地でこれらを鋳造した。ソロモンはこの用具があまりにも多かったのでみんなそれを測らないままにしておいた。聖堂の重さは測られなかった。ついでソロモンは主の宮にあるすべての用具を作った。すなわち金の祭壇と備えのパンを乗せる金の机、純金の食台、ナイロの右側に5つ左側に5つ金の花模様、灯し火皿、新切りバサミを作った。また純金の皿と新取りバサミ、鉢、ヘラ皿、火皿を純金で作った。また、至聖所に通じる神殿の扉の長柱台、神殿の本堂に通じる扉の長柱台も金で作った。こうしてソロモン王が主の宮のためにしたすべての工事が完成した。そこでソロモンは父ダビデが聖別したもの、すなわち銀、金、各種の木狂いを運び入れ、主のビアの宝物蔵に収めた。備えのパンとなるためという題で、小沢先生にメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。恵みと憐れみに富んでおられます天の父なる神様、今私たちは恵みによってここに座ることが許されました。さまざまな思いを持って私たちはここに参りました。主ご自身がお一人お一人のその心の内にあるものを知ってください。今豊かに命の御言葉をお語りください。ここにあなたのご栄光が表されますように、主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。 第一列王記を見てまいります。この列王記は今このソロモンが神殿をどのように建てていったのか、そのようなことが6章のあたりからずっと続いてきておりますけれども、そのソロモンは父ダビデの後を継いで3代目 のイスラエルの王座に就いたわけですが、当初本当に自分が王としてやっていけるのか経験がないし非常に若い、おそらく20歳にもなっていなかったんじゃないかと言われていますけれども、そういう若さで、王の座につかなきゃいけなかった、非常に不安を抱いたようになります。そこで神様に願ったところ、その神様から知恵をいただいて、その民を裁くための知恵、それをいただきながら彼は王になっていくわけです。そういうことがあってから彼は7年という歳月をかけてこの神殿を建設してまいりました。でこの神殿というのは、名前の通りですから神様を礼拝する場所でありますけれども、一方動物をほふる、そしてそれを焼いて煙にする場所でもありました。それはなぜそういうことをするかというと、人間が犯したその罪の贖いのために、動物が捧げられていく、そういう場所でもあったわけです。そうしますと当然、たくさんの動物をそれに焼いていくわけですから、それに必要な道具というものがそこになければいけない、また礼拝のために用いる道具も必要でありました。そこでソロモンは、外国からヒラムという青銅作りの職人を招きまして、これら、神殿に必要な道具一切を作らせます。で今日の箇所の最初のところでは、このヒラムが何を作ったのか、改めて、その作ったものがリストが載せられておりまして、その一つ一つは前回まで見た部分でもありますが、今日新たに出てきているのが40節のところであります。少しそこを説明しておきます。さらにヒラムは灰壺と重納と鉢を作ったとあります。なんでこんなものを作るんだろうかとあります。後ろの方からいきますけれども、動物を、ほふります。ほふるということは血を抜くということであります。それでその血を受けるために鉢が必要でありました。でその血はどうなったかといいますと、神殿にある祭壇にその血を振りかけていきます。そしてその、殺された動物は火で焼かれますので、その焼かれた後灰が残るわけです。それで、重納という今若い人に重納と言っても分かる人がいるかですけど、小さなショベルのようなものですけども、昔は石炭ストーブの時はもうみんな各家庭に重納というものがありましたが、この神殿のところにもこれがありまして、焼かれた動物その残った灰を重納ですくい上げまして、それで灰壺にそれを入れて運んだということになります。全てそういうものに使われたわけです。そしてこの後ですね、48節に移りまして、そこにこう書いてあります。ついでソロモンは主の宮にあるすべての用具を作った、すなわち金の祭壇と備えのパンを載せる金の机とある。で今日はこの中のですね、備えのパンというですね、このパンというところに目を留めながら、なぜこういうものをソロモンが作る必要があったのか、そのことを、考えてまいります。6章のところからずっと見て、そしていつも礼拝の最初に繰り返すことですけれども、この箇所を読んで一体これが私たちの信仰とどんな関係があるんだろうか、全然関係がなさそうだ。もうだって神殿の設計図とか道具のそういう材質の話とか細々としたそういうことばっかりですので、信仰に何も関係がなさそうに思ってしまうわけです。 でも、聖書がこれだけのページを割いて説明しているわけですので、必ず何か大切な意味があるはずです。そもそもどうしてソロモンはこの神殿を作る必要があったのか、まあ、もう一番最初の原点ですね、なぜ神殿が必要であったのかという、そこからもう一度確認してまいります。で、私たちはまあ、福音派という、まあ、いわゆるプロテスタントの信仰を持つ、そういう流れに属しておりまして、そこの、まあ、福音派というかプロテスタントの、土台は何かと言いますと、信仰によって救われる、まあ、そういうことにまとめることができると思います。立派な行いをしなければ救われないとか、立派な建物を建てなければ、まあ、そこに恵みがないとかですね、そういうことは一切ないわけですね。で、プロテスタントのがどこから始まったかというと、皆さんもご存知だと思いますけれども、まあ、宗教改革というそういうものがありまして、でそこでその宗教改革 の一番スタートを切ったのが、まあ、ルターという人でありまして、ルターは当時の教会のいろんなことを問題を見て、原点に戻らなくちゃということで、ただ聖書のみという言葉を言ったそうであります。まあ、当時は、ローマ法であるとか、あるいはそういう組織とか行いであるとか、あるいは教会、立派な教会を建てなくてはいけないとか、そういうことが重視されていた時代に、まあ、それは間違ってんじゃないかということで、まあ、プロテスト、まあ、それに異議を申し立てたわけであります。で、私たちはそのルターを源とするプロテスタントに属しますから、今私たちこの教会、この建物の中で礼拝しておりますけれども、非常に簡素なわけですね。カトリックの教会とかに行きますと、非常にこう装飾がいろんなものがあって、それはそれで私たちは感動いたしますが、しかし私たちは、まあ、教会の礼拝堂の中には、まあ、あるとすればこういう十字架しか置かないわけです。でもソロモンはどうしたか、まあ、実に長い時間をかけて、そして当時まあ、今もそうですが、貴重な金とか、まあ、イスラエルではまた貴重であった杉材というものをふんだんに使って、まあ、立派な神殿を建てていきました。で、しかし今私たちはこういう立派な神殿を作らなくちゃとは思わない。いや、むしろこんな簡素なほとんど何もないような場所で礼拝をいたします。もうじゃあ私たちは神殿は必要ないというのか、必要ないのならばどうしてじゃあソロモンはその神殿を作ろうとしたのか、いや、これはもう今から3000年前の話ですから、まあ、何かいろいろと事情があって変わったんでしょうねということですけれども、じゃあその事情って何なんだろう、きちんと何か理由があるはずであります。一体私たちにはこのソロモンが建てた神殿は全くもう必要がない、意味がないということか、それとも何か別の理由があるのか、まあ、そこをもう一度確認したいと思います。で、そのことを説明している聖書の箇所がありまして、それがヘブル書の8章5節というところで、皆さんの主語アウトラインの上の方にですね、ヘブル書の8章5節の御言葉を引用いたしましたので、そこをお読みいたします。で、これは途中からの引用ですので、ちょっと分かりにくい部分があるので、ちょっと括弧で説明しておりますけれども、その人たちはってありますが、このその人たちというのは立法に従って捧げ物をする人たちのことを指していますが、そのような人たちは天にあるもの、すいません、これ天にあるものの、のが抜けてますね、の写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建て、ようとした時神から蜜毛を受けた通りのものです。 神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された方に従って全てのものを作りなさい。言いたいことは何かということですけれども、神様は、モーセに天幕を作るようにと指示をいたしました。でソロモンも実は同じであります。神様からあなたが作るのですよという、そういう確信をちゃんといただいて作っているわけですけれども、その彼らが作った天幕もあるいは神殿も全てこれは天にあるものの写しと影であると、説明しております。つまり天には本物があるんですね。本物のものがあるんですけれども、でもモーセが作った天幕あるいはソロモンが作った神殿というのは天にある本物をかたどって作った、いわゆる言ってみれば立体模型のようなものですよと言っています。そうしますと、このソロモンが非常にこの丁寧に作ったあるいは神殿あるいはそこに備えられたいろんな器具とか備品とか、これらはすべて天にある本物を写し取った、影のようなものである、模型のようなものですと言っているんですね。で、天にあるものを私たちは直接見ることができませんから、地上にいる私たちが、目に見えるように、天にはこういうものがあるんですよということが目に見えるように、立体的に、それを作った、でそれでこの第一列王記のこのところはこれだけのページを割いて、説明しているんですよということになります。さて今日はこのその天の写しと影であるものの中のパンというところですね。金の祭壇と備えのパンを載せる金の机とありますが、祭壇も机も大切なことでしょうけれども、しかしその机の上にはパンが備えられていたということがこれでわかりますが、じゃあこのパンもその天にあるものの写しと影になるはずなんです。一体じゃあ何を本物、天には本物があって、それを形取ったら地上ではパンになっているんですけれども、一体それ何をどういうことなのか、にわかにこう結びつかなくてわからないわけですね。で皆さんもですね、ちょっと話が変わりますけれども、お寺とかいうところに行ったことがあると思います。仏式の葬儀とかでお寺に行きます。そして祭壇、お寺にも祭壇がありまして、祭壇の両脇にとか祭壇の前にですね、ずらりと果物とかお菓子とか備えられているのを見ることがあります。あるいはお寺に行かなくても家が仏教ですという方は、仏壇がありまして、私の生まれた家にも仏壇があって、その前にはお菓子とか果物が備えられていました。お客さんが来たりいたしますと、お土産、お菓子とか果物持ってくるわけですが、そうしますと必ず仏壇の前にまず備えていきました。で、子供心にその仏壇の前にあるお菓子が食べたくて、親の目をですねそこから食べたということを思い出しますけれども、子供の時に尋ねたことがありました。どうしていつも仏壇にお菓子とか果物を置いてるのか。で、私の記憶では親の説明は、これは亡くなったご先祖様に備えるものであって、ご先祖様たちがまず食べるんですよと、説明してくれたと思います。でも死んだ人たちがどうやって食べるんだろうな、食べたら何か減るはずなのに減っていかない、自分が食べたいから減ってますけれども、不思議に思った経験があります。でソロモンが建てた神殿の中にもパンが備えられておりましたが、じゃあこれもやっぱりソロモンの時代は先祖を拝むということはないので、やっぱこれは神様が食べるために、備えられているのかなと、連想するわけですね。 でも全能の神様という方がですね、お腹が空いてパンを食べるんだろうか、おかしいな、なんかこう釈然としないわけです。じゃあ一体この備えのパンは一体何のためにあったのか、考えていくときに、手がかりとなる、一つの事件のことをかん考えたいと思います。それは、第一サムエル記21章に出てくる事件であります。その箇所後で皆さんの見ていただいても結構だと思うんですけれども、何がどういう事件があったかということですね。事件のあらましを少し説明したいと思います。これはダビデがまだ若かった時の話であります。彼はイスラエルの初代の王様サウルに仕えていた時になります。で、その頃のダビデというのは敵と戦いますと常に、勝つ、前線全勝という勢い、それだけの力を持っておりました。でおまけに、彼は非常にハンサムであったとか言われておりまして、そうしますとどういうことになるかと言いますと、今で言えば彼は大スターになるわけです。テレビ局は昔はありませんでしたけれども、今彼がダビデがいたらテレビ局が追っかけてきて常になんかインタビューするとかそういう記事を出すとかというそういう人になっていたと思います。常にテレビに登場するような人というのは大体、お茶の間の人気者になっていきまして、ハンサムでしたから女性たちの人気の的になりまして、とうとう、人々がこのダビデの流行り歌まで歌って囃し立てるというそういうぐらいの人気になったわけです。でこういう時にそれを見ていて、面白くないと思ったのがサウルでありました。自分は王様であるのにサウルはダビデより力がないというような歌が、歌われてしまったわけですから面白くないわけですね。だんだん、今でいうパワハラをダビデにするようになりまして、それがエスカレートしていってとうとうダビデを殺そうとまで、決心を、サウルはするわけです。ダビデは最初なんとかこのサウルの元で、もうそれでも使えるんだという低い姿勢をとっておりましたが、でももう命が危ないということがもう分かって、とうとうダビデはこのサウルの元から逃げていくわけです。で、この逃げるという時に何人かのやっぱりダビデを慕う部下が いまして、それらの人たちと一緒に逃げていくんですが、その逃げ出すことがおそらく急かなり急だったようになります。逃げたはいいんだけれどもお弁当持ってこなかったんですね。そうしますとお腹が空くわけです。で今はサウルから追われている身でありますから、いつもだったらですねお腹が空いたら近くの家に寄っていやちょっとパンを分けてくださいと言いますと、あ、ダビデさんですか、もう喜んでパンを差し上げますから食べてくださいとみんな喜んで出したでしょうが、今はそうはいかない。もしどこかの家に不用意に行ってですね、ダビデが顔を出したらもしかして、サウルに密告される可能性があるわけです。そこから、足がつくという言い方になりますね。あるいは好意を持ってですね、ダビデの味方になって、いやもう私何にも今黙ってますからとにかくこのパンを食べてくださいと言われてですね、たとしても後からですね、何かこうそういうことに気が警察に見つかってですね、そうしますとそのパンをダビデにやったというだけでもダビデの味方をしたわけですから殺される可能性がある、その相手の人の方が。そうしますとダビデも近くの家に入ることができないわけです。でもお腹が空いたということで彼はどこに行ったかといいますと祭司であったアヒメレクという人の家に行きました。もちろんこうそのまま行ったらアヒメレクに迷惑がかかる可能性がありますので一切の事情を隠して アヒメレクに何か食べるものはないんでしょうかと尋ねていったわけです。でたまたまその時ですね、アヒメレクの家には普通のパンはありませんでした。普通の人が食べられるようなパンはありませんで、ただ、祭壇に備えられたその聖別されたパンがあったわけです。でこれは実は祭司だけしか食べることができなかった。しかしアヒメレクはこのダビデのその願いを聞いて、この備えのパンを取り下ろしてダビデとその部下たちに与えていったんですね。食べていいんですよって言って、これを食べてくださいと言って、それでダビデと連れの者たちはなんとか生き延びることができました。まあ、ここまでは良かった。この後が大変だ。このアヒメレク、この後どうなったかであります。実は、まあ、ダビデもアヒメレクも気がついていなかったんですが、当時その時近くに、まあ、サウルの、まあ、スパイのような人が隠れておりまして、まあ、たまたまだったんですけども、ダビデがアヒメレクの家に行ってこういうことがあったということをサウルに告げるた人がいたわけですね。で結局サウルはこれで怒りまして、アヒメレクとその一族を呼び出しまして、まあ、結局この一族を虐殺してしまったわけです。何もアヒメレクは間違ったことはしておりません。ダビデのその困っているという状況を見かねて、パンを差し出したわけですが、その結果ひどい殺され方をして しまいました。でダビデはこのことをアヒメレクとその一族が殺されたということを後から知りまして、まあ、おそらく彼は生涯このことを心に、まあ、痛みとして抱えていったと思われます。これが、まあ、第一サムエルのところに書かれていた、まあ、パン備えのパンに関する事件であります。でこのことは聖書の中でも非常にこう印象深い事件でありますが、じゃあこの後イエス様はこれをどう考えておられたのか。実はこのことをイエス様が取り上げている箇所があるんですね。それが、まあ、マルコ の福音書の2章の28節というところに出てくるんですけども、今度はそこ のイエス様のところにこの目がを移します。でその時もある一つの事件が起きました。その日は安息日でありましたけれども、イエス様が弟子たちと、まあ、歩いていたんですね。でも弟子たちはやっぱりその時お腹が空いておりまして、麦畑に入りまして、麦畑、から直接手でですね、この麦の穂を摘みまして、それを口にして食べていた。そういうことがありました。で、これを見ていたのがパリサイ人という人たちでありまして、それを見て非難いたします。なぜ彼らは安息日なのにしてはならないことをするのですか。今の私たちの常識から言いますと、あ、他人の畑に麦畑に入って勝手にもう麦の穂を摘んで食べている、あ、これ泥棒でしょ、それ良くないことじゃないですか。パリサイ人はそれを見てダメだと言ったんだろうかと思いますが、そうではないんです。当時のルール、まあ、これは立法にも書かれていることですが、他人の畑でも、もしお腹が空いているのであるならば、まあ、機械を使ってどっと取っていくのはもちろんいけませんけれども、お腹を満たすためのために少しそこから拾っていく、麦の方を積んでいくということは、それはやって良いことだったわけです。別にそれは問題ではなかった。問題にしたのは安息日にそれをしたのだということをパリサイ人は取り上げたわけです。というのは、安息日には一切の労働をしてはいけません、働いちゃいけませんと確かにモーセの律法に書いてありますので、麦畑に入って麦の穂を摘むというのはこれ立派な労働行為である、あなたは安息日の規定に違反しているのだということで、それで文句をつけてきたわけです。さて、これを見ていて、イエス様が、まあ、パリサイ人たちに反論するわけです。その時に、 言われた言葉ですけれども、すみません、これアウトラインには載せなかったので、ちょっとその箇所だけイエス様の言葉を読みますので聞いていてください。ダビデとその連れの者たちが食物がなくてひもじかった時、ダビデが何をしたか読まなかったのですか。アビアタルが大祭司の頃、ダビデは神の家に入って祭司以外の者が食べてはならない備えのパンを自分も食べ、また共にいた者たちに与えたではありませんか。これが先ほど の第一サムエル記の事件のことですね。ダビデがアヒメレクの家に行ってパンをいただいてそれを食べたということをイエス様が取り上げているんですが、これ何を言いたいかと言います。パリサイ人たちは安息日であろうが であったとしてもお腹が空いているという時に麦畑に行って麦の穂を摘んじゃいけない、とにかく安息日の規定を絶対に守らなきゃいけない、あなたがお腹が空こうが何しようがそんなことは関係ないんだと、そういうことを言い立てたわけであります。それはもう神様の前にあなた方は罪を犯しているんだ、そういう言い方であります。しかしイエス様はそのようなパリサイ人の批判に対して、ダビデが祭司アヒメレクのところに行ったとき何を彼はしたのか思い出しなさい。あなた方は旧約聖書を信じてるんでしょ。ダビデをもう本当に自分たちの素晴らしい信仰の先祖だと考えてるんでしょ。そのダビデが何をしたのかあなた方は読んでますよね。祭司以外が食べてはならないと定められていた備えのパンをダビデも連れの者たちも食べたではありません。それをあなた方が読んでるんでしょう。祭司以外のものが食べてはいけない備えのパンをダビデが食べた。これ立法違反ですね、そのままに。じゃあ神様はこのダビデを罰したのか。何ということをしたんだ、あなたは罪を犯したのだと言って、ダビデを罰したか。そんなことは聖書に出てこないんです。ということは神様は何をご覧になっているか。安息日には働いてはいけないと確かに書いてあるけれども、お腹が空いているんだったら麦の穂を摘んで当たり前でしょう。まずあなた方のお腹が満たされることが優先される。安息日のに何をしちゃいけないとかそういうことをあなた方は言い立てているが、その前にお腹が空いているんだらそれを満たすのが神様の御心ですよと言ってくれたわけです。これ私たちの常識にしてみれば当たり前のことじゃないですかと思うかもしれませんが、2000年前のイスラエルではそれが当たり前では通らなかった。いやでもこうやって言ってくれて私たちは本当にありがたいわけですね。まずはお腹が空いている、あなたの体が痛むならばそれを神様はまず癒そうとされるという神様のことを思い起こしますけれども、そういうことをイエス様は言ってくれました。でそのパリサイ人とのやり取りの最後にイエス様はこうも言われたんですね。人の子は安息日にも主ですという、人の子は安息日にも主ですという言葉を言い残してその場を立ち去っていきました。何なんだろうな、パンの話が終わったらなんで人の子は安息日にも主ですと言われるんだろうか、謎めいているんですけれども、このパン、備えのパンということ今そこに注目して、サムエル記のところから今度はイエス様のところに目を移しておりますが、もう一箇所、このパンというものが何を示しているのかをはっきりと示している、説明している箇所があります。皆さんのアウトラインの下側に 記しております。ヨハネの福音書6章51節という御言葉であります。そこを読みいたします。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。パンと言いますと、そしてまたこのソロモンの時代のこの備えのパンもそうですけれども、これはもう私たちがいつも日常口にしているパンのことであります。しかし、最初にも触れましたように、この神殿にあるもの一切は、天にあるものの写しと影であります。写しと影ということであれば、まあ、目の前にあるのはいつも食べ慣れているパンですけれども、しかしそれはもう写したものですから、本物が天にあるわけですね。本物が天にある。で、じゃあその本物って何だろう、天にある本物って何だろうか、でこれはイエス様ご自身が明らかにしてくださいました。私は天から下ってきた生けるパンですなんですね。これで初めてパンが何を意味するのかが分かりました。私たちがいつも日常を目にしているパンは、これは一度食べれば確かにお腹が満たされますけれども、またお腹が空いて何度も繰り返し食べないと私たちは満たされないわけですけれども、しかし天から下ってきた生けるパン、これを食べた者は、もう死ぬことはない、永遠に生きることができるのだ、そういうパンであると言われました。ここで初めて 天にあるものの写しと影といったときに、じゃあ天にあるその本物って何だろうか、これはイエス様の自身の体を指していたということになる。で、ソロモンはそのことを、こう目で見える形で表すために神殿にその備えのパンを置いたということになります。さて、最初に取り上げた疑問にもう一度戻ります。ソロモンは立派な神殿を作り、また、金とか当時貴重であった杉材をふんだんに使って、あるいは青銅というものを使って、この神殿、あるいはその常に必要な道具を一切を作らせました。でも私たちはこういう簡素なところで礼拝を捧げております。神殿はなお私たちのこの時代にも、まあ、ソロモンのような立派な建物としての神殿は必要なのか、それとももういらないということなのか、その答えでありますが、ソロモンの時代まだイエス様は来ておりませんでした。だから神殿を建て、そこに備えのパンを置いて、イエス様はこういう方ですよということを目で見えるようにして、まあ、するために神殿が必要でありました。でも2000年前、イエス様ご自身が来られて、イエス様ご自身の口から、私は天から下ってきた生けるパンですと言ってくださいまして、本物が天からやってきたのです。それまでは写しと影という模型である神殿を見ていたんですが、本物がもう来たわけですから模型はいらないわけですね。それで私たちはもはやこの神殿を必要としない、もうイエス様ご自身が本物の神殿として来られましたから、ソロモンの神殿を必要としない。ですからそれで、まあ、こういう簡素なところで、礼拝を捧げているわけで、さて、ダビデと祭司アヒメレクのところにもう一度また話を戻しますけれども、あのことをイエス様が取り上げて、神様が一体私たちの何を心配してくださっていたのかということを明らかにしてくださいました。 お腹が空いているのであるならば、たとえ祭司しか食べてはならないと言われていた備えのパンでもどうぞ食べてください、分け与えてくださるのが神様。ああよかった、ダビデはこれで生き延びることができたし、私たちもまずお腹が空いているならばお腹を満たしなさい、体が病んでいるならばまず体を癒してなさいと言って心配してくださる神様だなということで安心できるんですが、でもあの時何が起きたか、ダビデは生き延びたでしょう、でもアヒメレクとその一族は殺されてしまったんです。間違ったことをして殺されたならば、まあ文句は言えないかもしれませんが、アヒメレクは正しいことをしたんですよ。ダビデを助けるということを、食べてはいけないというその備えのパンを取り下ろして、それでダビデを与えた、なのに殺された。ダビデはそれを後で知って本当に心痛めた。あの時自分は行かない方が良かったんだ、おそらくそう思ったでしょう。自分が不用意にアヒメレクのところに行って、自分がお腹が空いたからと言ったがゆえにアヒメレクが殺された。一体このことを神様はどう考えていらっしゃったのか、しょうがなかったんだ、いやもうそれはサウルのもう妬む心から起きた罪の事件ですから、サウル、祭司アヒメレクはそのサウルの罪に巻き込まれて被害を受けて死んでしまったんだと、まあ、しょうがないというふうな話に終わらせるでしょう。でもイエス様がわざわざあのことをあなた方は思い出さないんですか、あのことを知っているでしょうと指摘したところには何か理由があると思うんです。イエス様自身は私は天から下ってきた生けるパンですと言われました。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きますとも言われました。イエス様はこの生けるパン、私たちを永遠に生かしてくださるこのパンをどのようにして分け与えてくださったのでしょうか。アヒメレクは自分の命を捨てて備えのパンを差し出しました。そうしてダビデたちを助けました。その備えのパンは天にあるものの写しと影であります。そのパンをめぐって起きていく事件も天にあるものの写しと影を表しています。私たちを永遠に生かすためその生けるパンを与えようとするときに誰かが死ななくちゃいけないんです。イエス様ご自身が十字架でその体を裂いてくださって私たちに分け与えてくださるんです。あのパリサイ人たちから安息日にあなた方は何をしているのですかと言われたときに最後にイエス様に言われました。人の子は安息日にも主です。安息日にこの方は死んでいかれました。墓に納められていきました。命を私たちの命を救うために自らの命を捨てて私たちに分け与えられたパン、その時主はどこにおられたか、墓の中、安息日に墓の中に。ソロモンが建てた神殿の中にこの備えのパンを置く金ので作られた机がありました。祭司たちはそこにパンを置きます。仏壇に置かれた お菓子とか果物が先祖たちの食べるもののように私たちは教えられてきましたが、しかしこの神殿に備えられたパンは神様が食べるパンではない、逆でありまして、私たちが食べられるよ、私たちが永遠に生きるようにと私たちのために備えられたパンであった。イエス様は天から下ってきてその生けるパンとなってくださいました。最後にそのイエス様はどこで生まれたか、皆さんもこの方はベツレヘムという町で生まれたということは聞いたことがあると思います。このベツレヘムという名前ですが、訳しますとパンの家なんですね。まさにパンの家、あるいはパンの神殿とも言ってもいいくらい、そういう同じ言葉が使われています。もう生まれた場所からしてこの方がパンであるという、そういうことを教えようとされているのか、たまたまであったのかは私は分かりませんが、不思議なつながりを覚えます。そこまでして私たちを生かしたい、滅びから救い出したい、ご自分の体を捧げてでも救いたい、そのことを示すためにもうソロモンの神殿の中にこの備えのパンが置かれていた。私たちはもはやその備えのパンをこの前に置くことはありません。その代わりに私たちはこのイエス様の体からいただいたその、生産式の時にいただきますけれども、共にパンを分け与えて裂いてくださるそのパンをいただきながら救いを味わっている、そのような恵みに欲しているものであることをもう一度思い起こしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、ソロモンが作ったその神殿の中にある細々としたもの、それ一体何の意味があるのか、私たちには覆いがかぶされていて分かりにくかったのですけれども、聖書をずっと読んでいったとき、パンということをめぐって一つの真理が明らかにされてまいりました。ダビデが食べたその備えのパン、あなた自身がこのダビデに命を与えてくださったこと、その代わりにアヒメレクが殺されたけれど、実はそれはやがてあなたが十字架で死んでいくことを表している。ソロモンの時代からおよそ1000年経った時にあなたは十字架においてご自分の体を裂くということを通して生けるパンを与えてくださいました。私たちはそのパンを豊かにいただいているものであります。時々私にはそのパンはない、私はその救いのパンをいただくことができないのではといろんなことを思いますけれども、あなたは喜んでこのパンを食べなさい、このパンを食べて生きなさい、そのようにして私たちに与えようとしておられます。目に見えるような形でもあなたの救いを示そうとされました。そこまでのあなたの神様の愛を覚えますが、どうかまだ私たちの心には悲しみがあり恐れがありますけれども、備えのパンとなってくださったあなたを見上げながら、また喜んでそのパンをいただきながら、共に救いを味わい、共に励まし合いながら歩むものとさせてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。